塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。それではですね、本日も番組をスタートしていきたいと思います。夏の暑さも峠を越したかなという感じがね、しますけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここ数週間毎回お伝えしておりますけども、いまいち事件のことでね、個人的に気になっていることがあるんですけども、まずいまいち事件というのは2005年の12月1日に栃木県いまいち市、現在の日光市の、小学校1年の女の子はですね、行方不明となって翌日茨城県常陸大宮市の山林で遺体となって発見されたという事件なんですけれども、この事件でですね、殺人犯とされている勝俣拓也さん、取り調べの段階で一旦は自白をしましたけれども、実はこの女の子には会ったこともないと、無罪を主張しております。そしてですね、控訴審では一審判決を破棄してさらに無期懲役という判決が出てしまったんですけども、その新聞記事にですね、殺されてしまった女の子の親御さんのコメントが出ていましてね、勝俣被告は本当のことを言ってほしいと、書かれていたんですけども、なんかね、こういう報道が新聞とかに載るとね、なんかいかにも勝俣被告が、殺人犯のような印象を植え付けるんじゃないかなと思ってね、私はちょっとこれ気になっているんですけどね、本当のことを言っていると思うんですよね、彼は。まあ自分の子供が殺されてしまったらね、警察がこいつが犯人だと言ったその人を憎む気持ちもわかるんですけども、むしろですね、裁判官に本当のことを見つめてくださいと言いたいですよね。この裁判はですね、非常に不可解なことばっかりで、こんなことが証拠になるの、こんなことで人を裁けるのっていうようなことがね、たくさんありますので、ぜひ栃木県で起きたいまいち事件、ぜひね、検索していろいろ調べていただきたいと思いますよ。次の話題なんですけれども、7月にですね、オウム真理教の元信者が13人一遍にですね、まあ2回に分けてですけれども、死刑執行されましたね。ナチスがですね、支持を集めていた頃、例えばナチスの兵隊がですね、ユダヤ人の何人かを首吊りさせて、そこで笑ってる写真を家族に送るみたいなね、そんな異常なことがあったんですけども、例の赤坂自民党ですね、死刑執行の日の前に自民党の議員たちがですね、サムズアップをして写真を撮るっていう、これやっぱりね、ちょっとナチスの狂気に似たものを感じましたよね。こんなことが許されていいのかなと、やっぱりこの死刑はですね、この死刑執行は見せしめだったのかなというふうに思ってしまいます。やっぱりね、人間が人間を裁くということは間違いも起きますしね、慎重の上に慎重に検討しなきゃいけないんですけれども、死刑執行の前日にサムズアップで記念撮影ってちょっと考えられませんね。そしてこの番組の出演者の一人でもあります桜井翔司さんがですね、7月24日に布川事件の国家賠償請求裁判、略して国賠ですけれども、最終尋問を受けました。そして9月19日に、結審する予定なんですね。結審というのは、まあ裁判が終わる、ということなんですけれども、ぜひですね、法廷を支援者で埋め尽くしたいなと、考えておりますので、ぜひね、布川事件の国賠結審の日にですね、ぜひ東京高裁までお越しいただきたいと思いますよ。9月19日、10時から布川事件国家賠償請求裁判の結審です。よろしくお願いいたします。詳細はですね、 深川国梅を支援する会、深川国梅を支援する会で検索してみてください。よろしくお願いします。そしてここからはその桜井昌司さんに登場していただきたいと思います。
皆さんこんばんは。今年も猛暑でやりますね。本当ね、すごい暑い日が続いて、我々が子供だった時代とはもうまるっきり暑さが違うんだなということを実感するような、ね、暑さを経験して、秋の涼しさがありがたい季節になりましたけど、なんか本当今年の陽気を見てると完全に日本という地方は変わりましたよね、季節がね。もう一番驚いたのも台風が次々と来るって言いますか、今まで思いもしないような地域で台風が発生するのを見てると、もう日本というのは亜熱帯というのも間違いないなって。38度、9度、40度なんていう、こう気温がですね、湿気の多い日本でね出てくると本当にこう命に関わるっていうのを改めて実感した夏だったと思います。そんな中でね、その今の子どもたちの学校環境っていうのは、各地方によってクーラーの設置状況が違うってなってみて、あれもびっくりしましたね。で、なんか偉い議員さんたちは暑さに負ける子どもたちであってほしくないとか言ったっていう、こいつバカじゃねえかと思いましたね。その今暑さが質が違うのに、我々の時代のその30と34度ぐらいで最高という全く違うのを理解しないで、子どもたちにこう耐えるとかそういうことしか考えない。で、政治というものの意味は分かってないんじゃないかって改めて感じましたよね。まあ政治といえば、その安倍さんが首相ですから、まあろくでもないというのは仕方ないんですけども、あの杉田何がしっていう女もすごいですよね。同性愛の方は生産性がないから意味がないとかいう言葉で、あれになってくると、意味のある人しかこの世に生きていけないということになりますよね。生産性って言って、要するに経済的な何か効果を生む人しかこの世に生きていられないということになるんじゃないかと。そうすると戦争時代と同じように、戦できない人間は役に立たない、そんなの生きてる価値がないっていうのと同じ思想になるんじゃないかと。ああいう方が堂々と議員してるっていうことは何なんだろうって。知ってる人は少ないかもしれませんけど、実はあの女性ですね、もっとすごいことを国会で発言してまして、AB っていうのがありますけど、多分ご覧になった方、私も見たことありますけどね、その AB に出演させられたとか、そういう苦しみを背負っている人に電話受付でこう相談するという窓口が政府でやっているらしいんですね。そしたら、あの杉田何がしさん、こんな相談する人が少ないのは意味がないじゃないかって、また生産性みたいなことを言ったらしいんですね。さすがに野田聖子さんは、いやそうじゃないと、そういう困難を背負った人はなかなか声を出せないで大事な意味があるんだとこう反論したそうですけど、そしたらですね、その杉田何がし言ったんだとす、今 AB 出演したがる女性が多いんだって、出ることがその狭き門なんだと、そう言ったっていうんですね。これ来て、こいつ本当のバカじゃないかと思いましたね。議員さんはバカって言っちゃまずいのかもしれませんけども、カニは甲羅に似せて穴を掘るって言いますけど、この杉田何がしさん、もし議員してなかったら自分が AB 出演してたんじゃないかと思うんですね。だからこの女性がそうしたがるんだと思うんじゃないかって。こういう本当にバカな連中ばっかりの話聞いてると、日本という国は何なんだろうというつくづく思わされるといいますか、この番組の中でも多分いろんな方が発言していると思いますけど、今市事件というね、栃木県の女子殺害事件があって、一審で有罪になりました。茨城県の山の中、常陸大宮の山の中に死体を捨てて、そこでこうナイフで刺して殺害したんだ。ところがですね、高裁になってその事実を全面的に反論されてね、そういうこと間違ってる間違ってる間違ってるになったら、それを裁判官が誘導してこう訴因って、訴える原因を変えるっていうことなんですけども、それで有罪にしちゃったら裁判って何なのってなりますよね。今相撲を取ってて、土俵もうすぐ土俵終わった、いやもう土俵1メートル広くしますと同じことなんじゃないかと。満塁で9回ツーアウト満塁、フォアボールになったらこれから、いや6球でフォアボールにしますと同じことなんじゃないかと。もう日本という国本当狂ってるなと思うんですけど、これ私だけなんでしょうかね。先月、8月戦争の月、終戦の月ということで、敗戦の月ということで、 NHK スペシャルでいろんなこう戦争に関する映像をやってましたけども、私印象に残ったのはノモンハン事件を取材した NHK スペシャルで、責任なき戦いっていうのを見たんですね。そしたらあのノモンハン事件っていうのは、まあ、関東軍っていう満州国にあった、参謀が突出してソ連の戦力を甘く見て、ね、こっちの力を過信して国境線の争いを挑んで完敗したっていう戦いだったらしいんですけども、責任誰も取らないんですね。伊予木さんっていう現地で、戦闘を指揮した人が、このままじゃ全滅するかということで撤退したら、その人が戦線離脱だって、お前のせいで負けたって言われて、結局自決させられた。本当にその関東軍の中でそのソ連との戦い、日本のモンハン事件を起こした人は平然と口を拭ってる。で戦後になってね、そのご遺族の奥さんが真相を知りたいって言ったらですよ、自決を迫ったような連中が私は何も知らないと平然と言ってくるんですよね。そういう奴らっていうのは結局戦争を終わった後に参謀ですから、当時のエリートですからね、いい地位についていい思いして死んでいったわけでしょ。なんか美しい日本とか言いますけど、日本って本当にずるい国だったんだって。残念ながらですよ、戦前戦後を通じてずるい国だったんだ。そのノモンハン事件を起こした連中がですよ、それに徹底的に叩かれたのを何の反省もせず、その2年後に同じように太平洋戦争に挑んで完敗したんだ。でその結果どうだったんでしょうかね、反省どなたかしたんでしょうかね。なんていう国なんだろうという思いが、もうこの夏はしみじみと思わされたっていう、残念ながら。まあ、ネット教育の皆さんなんていうのはね、要するに美しい日本を取り戻すなんて安倍晋三に先導されて、まあ、自分たちが先導してるのか分かりませんけど言ってますけど、美しい日本ってどこにあったんだってお聞きしたいですよね。私逆に嘘にまみれ、恥辱にまみれ、なんだデタラメにまみれ、日本という国は無責任な国だったんじゃないか、そもそもそんな気がしてならないんですよね。私は天皇陛下、今の天皇陛下は信頼してますけども、天皇制なんてのは大嫌いで、そもそも生まれながらにして偉い人間がいていいはずないじゃないか。そもそもですよ、朝鮮から流れてきた民族をありがたがってくる、千年もありがたがってる民族って何なんだって聞きたいんですよね。まあ、そう言うと、まあ、朝鮮差別みたいになっちゃうかもしれませんけど、私はそういうことじゃなくて、当時、まあ、天皇族っていうのは朝鮮でいろんな技術を持ったね、人たちが来たのかもしれませんけど、千年前の話じゃないですか。人が偉い人とか生まれながらにして偉くない人いるはずないんですよ。なんか日本というのは残念ながら現役国家、私はね、その法治国家もう風でしかない、おでん風、すき焼き風、なんとか風と同じ民主国家風でしかない。もう残念ながら日本という国はそういう国でしかないんだ。でも私は日本が大好きですからね、日本人であることも誇りに思ってるし、やっぱりこういう嘘をつく、平然と白を黒と言ってごまかす、こういうことだけやめた方がいいんじゃないか。それは右翼とか左翼に関わらずですよ、人間の本質としてそういうことあっちゃダメなんじゃないか、そういうこと恥ずかしいと思わなくちゃダメなんじゃないかってこと、この頃しみじみ私感じてるんです。もう70過ぎてきたからそうなるのかもしれませんけど、なんかそんなことをしみじみ感じてましてですね、私自身はこの裁判をする中で、法治国家と言われる日本のこの体たらくを骨身に知らされたことから感じるんですけど、やっぱり一人一人の人間としてですよ、日本人として嘘は許さない、嘘はやめようよっていう声を上げてほしいななんて本当つくづく思っています。多分このラジオを聞きくださる皆さんっていうのはそういう皆さんだからお聞きくださると思って安心してますけど、やっぱり知った以上ね、私自身もその死ぬまで声を上げ続けなくちゃならないと思ってますし、ぜひお聞きの皆さんもですね、残念な国家ですけども、 我々が新しい日本を作り、美しい日本を作り出すようなつもりで声を上げ続けるようにぜひ一緒に力を貸していただきたいと思います。であの私の国媒裁判もいよいよもう大詰めって言いますかね、先月本人尋問って言いますか証人尋問がありまして、姉と、まあ、連れ合いと私の3人が証人尋問したんですけど、久しぶりにこう先生っていうのをやらされましてですね、3人前出て先生してくださいってこうやったんです。その時に裁判長は私の目見ないんですね。あれどうしたんだろうこの人と思って昔ですね、あの私が第一次再審した時に榎本豊三郎っていう裁判長がいまして、その方が私と杉山が先生してこう先生というか前だった時、前に立った時に私の目一度も見ないんですよ。あれ何この裁判官どうしたんだろう、わざわざ千葉刑務所から指定させたくせに何と思ったらですね、実はそいつじゃなかったらしいんですね。菅原さんっていう前任の裁判官が我々の証人じゃね、こう立ち会いを認めて、その方がいなくなった後に榎本豊三郎が来たらしいんですよ。ですからあの男はもうすでに我々がこう有罪だと確信持ってたみたいで、まあ、再審請求が棄却されたんですけどね。ああだからあの男は俺の目を見なかったんだと分かったんですよ。でもそのことを思い出しましてですね、あれこの裁判官ももしかして俺のこと悪く思ってんのとこう思ったんですねちょっとええー、と思って、まあどっちみちいいやと思ってこう裁判進んでたらですね、まあ姉の証言聞いて、まあ連れ合いの証言聞いて、私の番だったらちゃんと目を見てくれましてね、こう話を聞いてくれたってなって、もしかするとこう今度の裁判長も冤罪に陥れられる本人や家族の痛みっていうのを理解してくれたかなと思いました。あの私自身がその刑務所の中で生きてきた月日、あるいは社会に帰ってきてからですね、こう生きてきた月日というものを、まあ、振り返って裁判官に伝えるに十分なことを話せたという満足感があるんですよね。ですから、まあ、勝つかどうかは裁判というのは分かりませんけど、あの自分自身がその頑張ってきた月日、あるいは戦ってきた月日に対してぜひあの裁判所に届いたらいいなと改めて思いました。あのただ国外裁判をやってですね、一番思ったのは本当にこう裁判というのは形式って言いますか、なんか事の真相を明らかにしようとかそう思ってもなかなか無理なんだって今のシステムとして思いまして、本当にこの法律が法律としてですね、人々の中に人々を守るためにあるんだろうかっていうのを改めて感じました。あの皆さんもですねちょっと考えていただきたいんですけど、法律って何のためあるんでしょうね、法律何、それはやっぱり人の世の中をその何て言うかな、当たり前に生きていけるって、それを守るためっていうのは当然ですよね。あの自分自身がこう真面目に生きていけたら真面目に生きていく、悪いことをされたらそれがちゃんと相手は懲罰というかそれをされるというシステムだと思うんですけども、その人が人として正しく生きる道を保障するべき法律が歪んでいたらどうなんだろうって人間人の世の中ってっていう気がしまして、もちろんね人がこう作ることですから間違いはあります、あって当然なんです。でもその間違った時に間違ったと言い得る法律であるべきなんだ、間違ったと言える社会であるべきなんだと改めて思いました。ところがやっぱり今はそうじゃない、警察や検察が自分たちの行いを全て正しいものとして、自分たちが誤ったことや誤ったこととされることに対して強烈な拒否反応がある、でそれがそのまま通用してしまうというのが残念ながら今の社会なんじゃないかと改めてこう自分は国媒裁判やと 思ったんですね。あの先月あの富田林大阪の方で、警察から逃げたっていう事件がありましてですね、まああれで警察のずさんさっていうのを分かった人も多いんでしょうけど、あれは富田林だけじゃないと私は思ってるんですね。要するに警察というのは警察が社会の治安を守ると思ってるんですけど違うんですよね、誤解なら誤解なんです。警察で治安を守るんですよ。我々が警察という組織を認めてあなた方がどうぞ治安を守ってくださいと頼んでんで、あの依頼してるんであってね、警察が治安を守るわけじゃないんです。我々が委託したからこそ初めて存在するいうのが警察なんだと、あの人たち間違ってますよね。 なんか自分たちが超越して警察という特別な存在があって、社会の正義や治安を守っているから何をしてもいいんだというおごりがある。それが、まあ、残念ながらその戦前戦後ずっと続いている日本の大きな間違いの一つなんじゃないですか。またさっきとあの話と重なりますけどね、社会組織の間違いの一つとしてやっぱり警察や検察の無謬性、間違わないものとしてずっと存在し続けてきていることが日本の大きな過ちの一つなんじゃないかと私この頃しみじみと思いました。あの9月19日に、まあ、最終弁論というのがありまして、まあ、いよいよ判決日、深川事件もありますけど、私はこの戦いが勝ったにしろ負けたにしろこれで終わるつもりは全くないんですね。何度もこの私ラジオの番組で言ってますけども、真面目な警察はたくさんいる、もちろん真面目な検察官も真面目な裁判官もいます。でも残念ながらその人たちって声は出せないんですね、上げることできない。私はそういう真面目な人たちが真面目でいられるような警察にしてあげたい、心から本当思ってます。でそのことが冤罪をなくす道になるんじゃないか。間違ったことを間違ったと認めたい警察官、あるいは無実の人に自白させるような間違った調べをしたくないと思っている警察官、そういう方たちを守るような勝率を作るべきだと改めて思ってまして、まあ、この国賠裁判が終わったらですね、私はそういう戦いって言ったら大げさですけども、警察や検察官、真面目な検察官を守るような法律を作るために余生を捧げたいと言いますかね、 あと何年生きられるか分かりませんけど、そんな気持ちでいます。私は冤罪に出会ったことで社会のいろんな矛盾をこう体験し見ることができて、まあ、改めて幸せだったなと思ってるんですけど、残念ながら冤罪に陥ることはそんな幸せだけの言葉ではくれません。実際に不幸や不運や不幸や苦しみで嘆いている冤罪仲間もたくさんいます。私はその仲間たちと手を携えてですね、やっぱりこの日本を美しい日本に第一歩にするためにもですね、これからも頑張っていきたいと思ってます。どうか皆さん今後ともですね、冤罪者の声に、弱い人の、その生産性がないからとそんなこと言わないで、生産性がなくてもこの世に生まれた人間じゃないですか。人間を大事にするような社会にするためにぜひ必要に声を上げていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
皆様こんばんは。ここからは狭山事件の情報を中心に私野島美香がお伝えします。皆様は狭山事件をご存知でしょうか。ここでもう一度狭山事件についてざっくり全体を見ていきたいと思います。1963年5月1日埼玉県狭山市で女子高校生が誘拐され、身代金を要求する脅迫状が被害者のお宅に届けられました。警察は厳戒態勢を敷きますが、現れた犯人を取り逃がすという大失態を演じてしまいます。女子高校生は4日にご遺体となって発見されました。実は1ヶ月前にも東京で吉野部ちゃん誘拐事件が起きていて、そこでも犯人を取り逃がしていたのです。警察は世論の大きな非難を浴び、警察庁長官が辞任するという事態に至ります。組織を挙げて犯人逮捕に乗り出しますが、具体的な成果を得られず、困った末に付近の被差別部落に見込み捜査を集中させました。部落の青年が何人も調べられ、アリバイがはっきりしない石川和夫さんが別件逮捕されました。友達の作業着を借りたまま返していないとか微罪での逮捕ですが、取り調べは最初から殺人事件のことばかりでした。1ヶ月にわたり否認していましたが、お前でなければ兄の六蔵を逮捕すると脅されます。石川さんのお宅はご両親のほか大勢の兄弟がいて、被差別部落ゆえに仕事に恵まれず、ずっと貧しい生活をしていました。兄の六蔵さんの働きでようやく生活も安定していたので、兄の逮捕はそのまま家族が再び極貧に戻ることを意味していました。事件当日は確かにお兄さんは遅くまで帰ってこなかったことを思い出し、もしやと思っていたところ、余罪だけでも10年は刑務所だが、お前が殺人を認めればまとめて10年で出してやる、男の約束だと言われ、ついに嘘の自白をしてしまいます。 普通警察が量刑を決めるなんてことはありえないし、微罪で10年というのも常識的に考えれば嘘だと分かりますが、石川さんは小学校も満足に通えなかったため社会的に無知でした。警察の還元と脅しが、面会も制限されて孤立無援の状態だった石川さんをついに嘘の自白に追い込んだのです。石川さんは文字の読み書きがほとんどできませんでした。脅迫状など書けるわけがないことは取り調べ段階で警察は気づいていたはずです。それでも強引に犯人に仕立て上げようとしたのは、度重なる失態で失った信頼を取り戻すこと、犯人逮捕が至上命令だったことが行き過ぎた取り調べに結びつきました。こうして歪んだ信頼関係が石川さんと警察の間で作られていきます。その中で大きな役割を果たしたのが関源蔵という地元の巡査でした。関さんはもともと石川さんたち被差別部落の青年で作った野球チームでも審判をやるなど交流があったのです。しかし狭山事件では飴と鞭の飴の役割をします。怖い警察に散々脅され小疲れ、自白を迫られて疲れ切ったところに関さんが現れ、慰めつつも言う通りにするように誘導していきました。もちろん弁護士もついていましたが、極度に面会を制限された上にエリートである弁護士の話が石川さんには理解できませんでした。それよりも何は節の警察の方がはるかに石川さんの心をつかんでいたのです。10年で出してやる、男の約束だという言葉に束縛され続け、裁判でも一審の間中自白を維持していました。冤罪でも大体は取り調べで自白しても裁判になれば自白を撤回し無実を訴えるケースが多い中で、狭山事件は特殊なケースかもしれません。裁判は全く石川さんが争わないので超スピードで終わり、1964年3月3日浦和地裁で死刑判決が下されました。それでも10年経てば社場に戻れると信じていた石川さんは、周囲の心配もよそに帰りの護送車の中でその日の野球の話をして警備の人を驚かせたということです。とても死刑判決を受けた人間には思えなかったのです。この先は次回に続きます。
さあ最後になりましたけれども、お知らせです。この番組の出演者の一人でもありますキム・ソンウン監督が作りました映画極東についてお知らせしたいと思います。冤罪映画極東、この映画はですね、袴田事件の袴田巌さん、そして深川事件の桜井昌司さん、そして杉山隆夫さん、足利事件の菅谷俊和さん、そして狭山事件の石川和夫さん、5人合わせてなんと150年の獄中生活を送った男たちの奇妙な友情について描かれているとてもねユニークな映画です。この映画はですね、全国で自主上映会なども行われておりますけれども、吉祥寺のココマルシアターで9月1日から14日まで上映されております。上映時間はですね、この番組のポッドキャストのページにも貼り付けておきますので、ぜひご確認していただきたいと思いますけれども、上映日はですね、9月1日土曜日、9月2日日曜日、9月3日から9月5日の水曜日、そして9月6日、7日、9月8日、ココマルシアターはですね、電話番号が 0422-27-2472、0422-27-2472、ぜひお出かけください。よろしくお願いいたします。さあそろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、さまざまな形の冤罪が現在も世の中にあふれており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。
次第と笑うことにも